羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいいよ感、野球王国この街で四季のボール四季上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー、坂の上の。
おはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役 FM 愛媛アナウンサーの関一里です。メインでお話しいただいておりますのは松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
はい、皆さんおはようございます。千原博です。
さあ、それでは今回のゲストをご紹介ください。
はい、はい、番組の提供スポンサーになっていただいておりますファンホームスタジオの田村社長を今日はお迎えしております。
ありがとうございます。はい、はい、そして今日はフェニックスの方も一緒になんか来てるようで、
もう2回目の出演になりますけどね、はい、部長の相田君を今日はお招きしております。
はい、
と申しますのはね、松山商業野球部の同級生なんですよ。
あ、このそうなんですね。
はい、
あ、じゃあもう今日相田部長は、なんかお付きみたいな。
あ、そうそうそう、もう彼はもうお付きでね引き立て役で来て
るんです。なるほどなるほど、はい、じゃあね、相田部長にも頑張っていただきましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
さあ、今日の松山フェニックスのこの番組なんですが、またゲストをお迎えいたしました。はい、
ファンホームスタジオの田村と申します。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そしてもう一方。
はい、松山フェニックス部長相田博隆です。お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
関さん、
このコンビはどういうコンビですか？
いやいや、それがね、実はね、この二人、はい、松山商業、まだ松山商業なんですが、松山商業の、うん、野球部の同級生なんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、
あ、じゃあ二人とも苦楽を共にした。
苦楽もういろいろ酸いも甘いもね。
なるほど、
いろいろ
厳しい時代の松山商業、
厳しい時代の、はい、もうこれはもう大変な時代の松山商業をね。
なるほど、
鍛えまくって、
はいはい、はい、で大学は別？
大学も一緒なんですよ。
あ、そうなんですね。はい、あららら、
創価大学。
じゃあそこでも野球をされて、田村さんも。
はい、そうですね。
なるほどなるほど、
うん、そうそうそう、
じゃあもうずっと一緒なんですね、ある意味ね。
そうですね、
で大人になってからは野球は、田村さんは？
あ、私の方はもうしてないです。
あ、大学で引退をしてという感じなんですね。はいはい、でそしてファンホームスタジオさんといえば、もうこの番組も大変お世話になっておりますけども。
大変お世話になっております。
あ、いえいえ、とんでもないです。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、スポンサー、これは相田部長の方がね、いろいろちょっと動いていただいて、
同級生のよしみで。
そう
なんです。多分
相当ご無理を申し上げたんじゃないかなと私は思ってますけども。
フェニックスと、じゃあその田村さんのつながりっていうのは、やっぱりもう相田部長のこのつながりということで。
そうです。はい、私もちょっと私の自宅がですね、社長の会社の近所なもんですからね。
あ、そうなんですね。
社名とかそこらは存じ上げとったんですけど、ちょうどおしゃれな店でね。
はい、
で2階に社長あれでしょ。
そうですね、パンケーキのお店を、
ね、
してます。
え、お店もやられてるんですよ。
すいません、ファンホームスタジオさんは建築のお仕事を？
そうですね、はい、建築の仕事なんですけども、
はい、2階がパンケーキ屋さんなんですか？
パンケーキ、
これどういうことですか？
はい、自社の建物なので、2階の方を、はい、スタッフの方で、アメリというお店のパンケーキのお店を、はい、してます。
はい、で社長あれでしょ、奥様が？
そうですね、はい、1階の方で妻の方が雑貨店を、
雑貨店、ね、
してます。
家の、ね、雑貨関係のお店もやられてるんですよ。
はい、もうだんだん何やか分かんなくなってきましたねこれ。
はい、建設会社です。
建設会社ということなんですね。
本当におしゃれなね、いろんな新築もやられてますよね。
そうですね、ほとんどが新築のお客様 で、
あとリフォームとかね、はい、いろんな、某有名な高校の監督のご自宅も、
はい、これそれ言うていいんですか？それあ、なるほど、じゃあいろいろそういうのもやりつつ、でもパンケーキはね、今この何年か非常に人気ですから。
いや、これ有名なんですよ。家内がよくね、行こう行こうって僕結局一回も行ったことなかったんですけど。
僕もちょっとパンケーキに疎いところがありまして、
でこの間ちょっと初めて家内と行ったんですよ。美味しかったですね。
あ、そうなんですか。ちなみに一番の人気はどういったパンケーキになるんですか？
そうですね、女性の方が主体で、はい、結構女性のスタッフで 決めてるので、私はあまりすみません、ちょっと知らないんですよ。
なるほど、なるほど。
すみません。
はい、アメリと。
アメリと言います。
アメリね。
はい、お店ですのでね、
美味しかったですよ、
今日ちょっとあの宅に座っていただいている女性はうなずいてるんで、店が分かるんだと思いますけどね。
ぜひまたよろしくお願いいたします、
ありがとうございます。
やっぱ女性人気ね、非常に高いということなんですが、はい、じゃあそれもぜひね、皆さんが覚えていただきたいなと思いますが、うすね、はい、今日こう田村さんにお越しいただいたのは、やっぱこうフェニックスもやっぱりずっと応援してらっしゃるんですか。
はい、そうですね。
いつぐらいからですか。
まあ、これは相田部長の方がね、はいはい、いろいろお付き合いをこれまでね、田村社長とはされてましたんでね。
フェニックスのこう関係っていうのは、
はい、はい、ですね、はい、3、4年ぐらい前から、よく夜飲みに行ったりとかですね。
なるほど、なるほど、
はい、結構話す機会がありまして、はい、ほんで、僕がこういう野球チームでやってるんだよという話をしたら、うんうん、そしたらそれから田村君の方もですね、はい、興味を持ってくれてですね、いろいろと話しかけてくれたりですね、はい、そこから応援を結構してくれるようになったんです。
社長、従業員さんもね、野球経験者も ね、はい、結構いらっしゃるんですよ。
あ、そうなんですね、はい、それ今も軟式とかでやってる方とかってことですか。
あ、いや、今はもう皆さんしてないんですけど、うん、まあ、高校大学と、してるあの社員さんが結構多いですね。
あ、そうなんですね、
はい、
やっぱ野球出身者だとちょっと履歴書書いてあるとちょっとポイント査定が上がるみたいな感じですか。
そんなことはないんですけど、
たまたま、
はい、
なるほど、なるほど。じゃあだいぶこう野球にやっぱりね、理解のある社長さんということですもんね。そしたらね、
そうですね、はい、
フェニックスはどうですか。その実際どんなところがこう、あ、面白いなとか興味あるなっていう。いや、
そこね、僕もお伺いしたかったんですよ、
はいはい、どんなとこ惹かれたというかいいなと思ったんですか。あの、相田さん置いといてです。
はい、まあ、あの松山商業の後輩なんかもかなりおられますので、
はいはい、
それが一番、まあ、あの興味があるところではありますね。
うん、
はい、
やっぱそういったこうずっと野球をこうやってきた子たちがまた大人になってこうできる場所がここにあるっていうところ。
はい、そうです、そうですね、すごいですよね。
実際ゲームとかもご覧になってるんですか。
はい、何度か見させていただきました、
うん、どうですかフェニックス。
はい、もう緊張感があってね、すごいいいと思います、はい、
緊張感があってということですけどね、はい。じゃあそういうこと、あれ、ちなみに田村さんはポジションはどこやられてたんですか、野球現役時代は。
僕はあの高校時代はあの控えのピッチャーで、
はい
はい、
大学は、
はい、大学もピッチャーで
してました。ピッチャーなんですね、はい、じゃあ千原さんと一緒ですね。
いや、お二人ともだから澤田監督の教え子になりますからね。
あ、なるほど、なるほど、はい、どんなピッチャーだったんですか、ちなみに。
田村君はですね、はい、アンダースローのピッチャーなんですよ。
アンダースローなんですか。ごめんなさい、そんなちょっとびっくりしました。
いや、珍しいですね。
最近はね、本当にいなくなってしまったアンダースローですけど、それはやっぱり山田久志さんとかに憧れたんですか。違うんですか。
いや、憧れてましたね。
あ、やっぱり、
はい、それじゃ、もともとアンダースローでずっとやったんですか。
私はあの兄が
お兄さん
またあの野球してまして、
はいはいはい、
でも兄と9つぐらいの年が離れてるんですけど、はいはい、まあ、あの兄の方にちょっと教えていただいて、うん、兄もあの、まあ、サイドスローだったので。
あ、そうですか。
はい、その影響が強いかなと思います、ね、
へえ、はい、すごい。アンダースローのピッチャー、逆に今ね、なかなか本当にいなく少なくなって、なかなか僕も見る機会がアンダースローってないです
よ。いや、だからだけどね、関さん、はい、あの今ね、あのプロなんか見てましたもんね、はいはい、アンダースローのピッチャー、まあ、確かに少ないんですけど、うん、今現在生き残っとる選手はね、
はい、
結構通用してるピッチャー多いんですよ。
あ、そうですね、う
ん、と言いますのはね、やっぱり今のアッパースイングというか、
はいはい、
今ね、ああいうね、重心をこうね、軸足の人をバーッと振るね、柳田みたいな打ち方する選手、
はい
はい、あのアンダースローはものすごくやっぱり効果的ですよ。
あ、
下からピュッときますから、
高
めをね、きっちり投げてやって低めを落とすという、ね、
うん、
こういうテクニックはアンダースローのピッチャー持ってますからね。
なるほど、なるほど、はい。実際どうですか、今のこうそういう野球界を見てて、アンダースローもうちょっと出てこないかなとか、そういうふうにこう思ったりします。
いや、そこまでは私はちょっとあんまり思わないですね。
ああ、
は
い、なるほど、
はい、
でもいたらちょっと目は
やっぱり気になるんです
よ。そうですね、うん、はい、
だって若い人って僕、牧田投手ぐらい、
まあ、はいはい、牧田投手はまず最近ですよね。
そうですね、
昔はね、アンダースロー結構日本は多かったんですよね。
山田久志、
山田久志もちろんね、
まあ、僕はもうリアルタイムで見せたの後も渡辺俊介、
渡辺俊介ね、はいはいはい、彼社会人から行きましたけど。
そうですよね、逆に言ったらね、今なんか改めてこうまたね出てきたら面白いんじゃないかなと思うんですけど、
ただあの時代のね、田村社長もよくお分かりだと思いますけども、 やっぱりアンダースローのピッチャーっていうのはね、やっぱりあの体の使い方が、だから相当やっぱり下半身に負担かかりますからね。
あれ下半身を相当だから鍛え上げないとなかなかやれないとは、あの昔よく聞きましたけど、
だから全くあの自然の動きに反した、ね、下げて下から投げるわけでしょ。だから肩とかなんかはね、僕比較的あの負担は軽いんじゃないかと思うんですよね。ただ下半身が痛むことが多いと思う。
あ、どうでしたその辺、こう現役時代というのは。
そうですね、高校時代は、まあ、みんなそうですけど、かなり走りましたね、
練習がね、特に下半身ね。それとあのマウンドの傾斜が当時と違いますからね今。
あ、違うんですか。
違います違います。
え、昔ってもっとあれなんですか、低かったんですか。
いや、だから傾斜が緩やかやったんですよ、昔の方が。
はい、はい、
社長らが現役でやられた頃より今の方がちょっと傾斜が急なんですよ。だからアンダースローはなかなか大変なんですよね。まあ、そういうのも一つの理由じゃないでしょうかね、減ってきたり。
なるほどね、
はい、
それ考えると、うん、でもね、やっぱ相当それでやってた、大学までやってたってことはやっぱりすごいな。いや、
これはもう練習きっちり下半身を作って、特にランニングとかね、
はいはいはい、
まあ、そこらをしっかりやって、下半身で柔軟性もいりますから。だからそういう意味でかなりの猛練習をね、いろんなそういう意味で鍛えられたと思いますよ。
どうですか、思い返してみると。
やらされたという
か、ね、いやいや、そんなことないですけど、ね、
大学時代はどうだったんですか、ご自身野球やってた時は。大学時代は、はい、結構チームも強かったんですか。
そうですね、はい、比較的、はい、
創価大学はどうですか。
いや、違う、首都リーグ、
新東京リーグ、
新東京リーグ、
はい、
当時監督さんはどなただったんですかね。
あの岸監督ですね。
あ、岸さん、
はい、
でその後ね、松山商業の、うん、先輩の堀内さんがね、
はい、
あの監督になりましてね、で黄金時代をね、
そうですね、
はい、
それで今このあの堀内監督、今度ね創価高校で、
はい、
おそらく選抜選ばれますよね。
そうですね。
あ、
はい、
創価高校の監督1年目で、すでに
東京優勝したの創価だったんですね。
準優勝で
東京2位ですか。
あ、東京2位か、
うん、これはもうおそらくね、選ばれると
思うんですよ。あ、そうですね、はいはいはい、はい、あ、なんか久々に聞きますね。
そう
高校の方ね、
うん、それこそあの WBC の栗山監督も創価高校
だな。創価高校ですね、
はい、うん、創価大学も結構プロいますよね。
多いですよ。そのジャイアントのショート創価でしょ。
そうです。
門脇君。
あ、
応援してあげてください。
はい、ぜひ、
同期でもいらっしゃったんですか。同期っていうか一緒にやってた頃、
一人いましたね。
いましたね、はい、
中村投手。
中村投手は1個下ですね。
あ、1個下か、
はい、
日本ハムの中村いうピッチャー覚えてないですかね。
中村隼人という、
中村隼人という一時活躍したんです
よ。
体のでかいね、
はい、
で同期はですね、あのアクネいう、
あ、アクネ、
はい、日本ハム入ってですね、背番号1番つけてたんです。で新庄が入った時に、
はい、
そのアクネがつけてた1番を新庄に譲ったんですよ。
阪神から日本ハム来た時に。
そうです。
あ、そういうことか、
はい、
それとあれでしょ、マンナリパーレーツ の武藤さんも。
あ、武藤さんも、はい、
もう先輩でしょ、
はい、そうですね、
やっぱすごい、やっぱ野球人脈がたくさんいらっしゃるんですね。
いや、創価大学もね、これはもう強いですね、名門ですよ。
あの、ちなみにフェニックスで田村さん推しの選手っているんですか。
日垣君、
はい、あ、日垣選手。
これはね、はい、松山商業の後輩なんですよ。
あ、
もう松山商業の方、母校愛がね、本当強いですから、ね、本当強いです、皆さん、はい、松山商業、ね、
そういう意味ではね、あのこの前ね、田淵監督がね、来ましたけども、田淵監督の時も言ったんですけども、
はい、
本当、選抜がね、今年惜しかったですねって話をね。そうそう、
惜しかったですね。
残念でしたね、本当残念でしたよ。まだ分かりませんけどね、
はい、
ちょっと厳しい、まあ、選抜はちょっと厳しいかも分からないですけど、
うん、
ちょっとあの恩師と一緒に見に行ってきました私。
ありがとうございます。
阿南までがっくりしてお二人で帰りました。
総田部長、そこら辺はやっぱりかなりショッキングな出来事でしたか、は
い、そうですね、期待をしてただけにちょっとショックなところありますね、はい、
なるほど、
はい、それで話は変わるんですけど、
はい、
あの先ほど日垣君って言うたんですけども、はい、日垣君のお父さんがですね、
はい、
ちょうど僕と田村君の松山商業の1個下の選手になるんですよ、
はい、そうなんです、はい、だから日垣君はね、はあ、親子で松山商業野球部ですよ。
あ、そうなんですね、じゃあなおさらね、それは日垣選手推しになりますわね、それは、
はい、
はいはいはい、
だからそういうね、やっぱり親子だ、松山商業結構多いですよね。
多いですね、
親子、
はい、
じいちゃんまでね、なんか3代続いてる松山商業野球部とかね。
田村さんは違うんですか。親、
私は、はい、違います。
あ、そう、お兄さんが、
はい、兄もまた違う高校なんですけど。
あ、そうなんですね、
はい、
ご出身は社長松山ですか。
あ、いえ、私はあの新居浜になりますね。
新居浜ですか。あ、被害君も新居浜ですよね。
そうです、はい、
じゃ野球留学という形でこちらに来られたんですか。はい、
う
ん、
そうですね。
まあ、当時はねやっぱりみんな愛媛県のねやっぱいい選手はみんな松山商業へね行きたいというかね、う
ん、当時はその松山商業っていや今ちょっと全然分かんないんですけど、うん、やっぱ下宿場みたいなのがあったんですか。
あ、そうですね、田村君はそのちょうど下宿にというかですね、寮ですね、
合宿場、合宿場がやっぱり 寮、はい、寮があったんです、
まあ、今も
あ、今もあるんですね、うん、今も
寮ありますよ、しっかりした寮が。
相当厳しいんですか。
いや、もう寮ではもうあの澤田監督と、はい、まあ、澤田監督の奥さん、まあ、奥さんがすごく料理を作っていただいたりとか、もう毎日の洗濯をしていただいたりとか。
あ、そうなんですね。もう
すごくよくしていただきましたね。
あ、なるほど。
いや、だからもうね、松山商業の場合ね、ご夫婦でね、監督さんのご夫婦で、はい、やっぱり子供さんの世話をね、はい、ずっとやられてますよ。
そうなんですね、あ、監督自らそこに住んでらっしゃったん
で、一緒に寝食共にしてますからね。
あ、なるほどなるほど、はい、でやっぱりあれですか、グラウンドと寮ではこうちょっと違うみたいな。
いや、
目合わせてしまった。
澤田監督はどうだったんですか。
いや、そんなに変わらないかなと思いますから。
そこは奥さんがうまくこう、はい、選手たちを、
いやいや、
お母さん代わりで、
はい、
いや、それはもう全然それはあると思いますよ、
今でもお会いしたら、ね、あのお母さんっていうふうにお呼びしてます。
奥様と、
はい、
あ、そうなんですか、はい、
お綺麗な方でね。
はい、そうですね、は
い、そういう関係ってやっぱ素敵ですよね、なんかね。
いや、本当ね、なかなかね、だけど珍しいですよ。そういうね。
なるほどね。さて、相田部長は、
はい、
もうあの今年最後の出演になりますけども、
そうですね、
はい、もう今日は相田部長は完全に田村さんのお付きという形
で。いや、もうそれはそうでしょう。まあ、おそらくね、おそらく高校時代からね、
はい、
あの僕はよく直接聞いてませんが、
はい、
おそらくね、あの田村社長の場合は創価大学出られて、どこにお勤めになられたんですか。最初
あの住宅メーカーの三井ホームさんの方に。
三井ホームさん、
大手に、
はい、住宅の営業をさせていただいてました。
あ、そうなん
ですか。だからそれで独立されてね、自分で。
あ、
もういかに仕事、ね、きっちり。だから、ね、おそらくね、目的意識を持って、
うん、
やっぱりそういう方向へ進めたいというような気持ちもお持ちだったんでしょう。
そうですね、
やっぱりね、
はい、
だから三井ホームに就職ですること自体が大したもんです
よね。まあ、いや、本当そうです。
三井グループですから。相田さんはどうだったんですか。
私ですか。私はですね、
はい、
コンサルタントの業界に入っているんですけども、はいはいはい、大学卒業してですね、測量会社に、
うん、
はい、
うん、
入社させてもらってですね。
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあちょっとこう分野的には近いところじゃないですか。
うん、そうですね、はい、
あれ、そうか、一回だから野球辞めてるんですか、相田さんは。
そうです、私は
一回辞めてから、は
い、そうそう
そう、戻ってきてフェニックス
で
復活にしてる、
はい、はい、
そう、復活された時って田村さんはどうだったんですか。またやるんかみたいな。
いや、もうすごいと思いましたね、はい、
社長。その時相田君がね、
はいはい、
まあ、私同じ会社におりましたんであれなんですけど、
はい、
フェニックスで選手と復帰やると、あ、その時ご存知だったんですか。
あ、知ってます、知ってます、はい、
相談も受けたりとか。
いや、それはないですけど、はい、
俺やるぞと、
はい、
もう その時はもう、お、すごいなみたいな、
うん、と思いましたね。
でね、彼はね、バッティングはね、
はい、
これは素晴らしかったんですよ。守備がちょっとね。高校時代はどうだったんですか。
いや、もうその通りです。
あ、そうでしょ。
はい、
大学時代はどうだったんですか。
その通りです。
実際どうですか、フェニックスでのプレー、現役時代にのプレーも見られたことはあるんですか。
はい、あります、あります、はい、
その時やっぱどう思われました。
変わらず、まあ、すごいバッティングセンスはすごいものがあるので、
うん、
相変わらずなだなと思いながら見てましたけど、
あ、まあ、努力もしましたね、
まあ、
これ相田君は本当ね、
なんかあれですね、そのずっとこう一緒に野球やってて、こう自分は野球やめてしまったけども、その時のこう仲間がまたこうやって大人になっても野球をこう高いレベルでこうやってるのを見るって、ちょっと嬉しい感じはあるのかなと思ったんですけど。
そうですね、
うん、やっぱり関さんね、同級生がね、うんうん、やっぱり試合に出たりこうね、
はいはいはい、
やっぱりその見るのは結構ね、楽しいと思いますよ、
うん、そうね、まあ、私なんかなかなかそういう友人が、うん、僕も野球やってたんですけど、なかなかそういう友人がいなかったもんですから、はい、逆になんかそういうね、仲間の大人になってからの活躍を見るのもすごくこう楽しいんだろうなとはちょっと思ったりします。
いや、本当そうだと思います、はい、ましてや母校がね、
はい、
やっぱり本当甲子園行ったりとかね、
うん、
します。これはね、当然社長応援に行きますでしょ。
行きます、行きます
ね、はい、これはね、は
い、あ、もうね、春はちょっと厳しいかなっていうところなんで、
ちょっと厳しいかも分かりませんけどね、
夏に向けてということですけど、
今猛、はい、練習ね、またやってると思いますけどね、
うん、
はい、
田村さんからぜひ松山フェニックスに何かメッセージを送るとしたらどんなことがありますか。
はい、
はい、
あ、ソーダさん頑張れってことですか。
ソーダさんおちらっと見ましたけども、
はい、もうね本当一生懸命されてるのはもう本当重々分かってますけど、もうさらに頑張っていただいて応援してます、
うん、ありがとうございます。
あともう一つ聞いてた、こう松山フェニックスっていうチームがこの愛媛にあるっていうことに対してはなんかどういうふうに思われますか。
はい、もうすごい親近感がやっぱりありますし、まあ、少し行けばね本当皆さん見れる環境にありますので、それはすごい嬉しい、あの環境だと思ってます、
はい。まあ、それだけねこうやってこう期待されてる方がまたこうやってねいらっしゃるわけですから、
もうねこういう田野社長みたいなね、はい、あの地元の企業のね、皆さんがこうやって応援していただいてるからこそね、
はい、
こういう23年運営できてるわけですから。
そうですね、
はいはい、これからもこの関係をね、大事にしていただいて、ソーダさん、
はい、
一つよろしく
はい、このよろしくっていうのはものすごくねプレッシャーかかるよろしくなんですよね。毎回、はい、あの曽田さんの今年最後のご出演になりましたけども、
はい、
ちょっと今年、まあ、振り返っていかがでしたか。
今年はですね、代表決定戦、都市対抗代表決定戦までいったんですけども、あと一歩のところで、JR 四国さんに、
はい、
負けました。でもそのあと一歩っていうのがですね、私から見たら大きいというかですね、まだ差があるんじゃないかなと思います。
はい、はい、
これからもうこの冬はですね、一人一人が必死になってですね、来年春以降、春都市対抗とずっとありますけども、ぜひ勝ってですね、皆さんを東京ドームに連れて行ってどうにか頑張りたいなと考えております。
はい、部長としての方法ありますか。ありますか。
部長として、
部長としてはやっぱり当然資金繰りで、
はい、
資金
でございます それは
これはもう資金、
はい、
やっぱりね勝つためにはお金もかかりますから、長田部長頑張ってください。
これからシーズンオフというか、
そうですね、
これからがね一番お忙しい時かと思いますけども、
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、
じゃあの最後にちょっと田村さんに、はい、せっかくご出演いただきましたんで、そうなんか一曲好きな曲を教えていただきたいなと思ってまして。
ああ、そうですか。
はい、
そうですね、娘が高校生なんですけど、
はい、
よく一緒に聴くのがあのバックナンバー、
はい、
曲はヒロインです
かね。ああ、はいはいはい、
そうだくんも、
はい、
ね、
そうですね、僕も高校1年生ですね。
あ、娘さん、
はい、
あ、じゃあお子さんも同級生。
いや、うちは高2高3
高2高3なの。
あ、はい、
2人とも女性ですか。
あ、女男でして。
ああ、そうなんですか。
はい、3人目があの小学校6年生で。
ちなみにやってんですか野球。
最近やり始めそうなん
ですよ。それは頑張ってね、お父さん、はい、ね、体持って
る。そうなんですよ、かなり。何センチですか、身長。
僕は79センチですね。
あ、じゃあ結構ね、はい、大きいし。やっぱどうですか、最近やり始めたってことは、
はい、
もう野球やりたいんやけどみたいな感じで言ってきたってことですか。
そうなんですよ。
ほう、
はい、
それはいいことですね。
もう最近必死であのバッティングセンターに。
あー、いいですね
一緒に行くようになってます。
やっぱ嬉しいもんですか。
もうすごい嬉しいですね。
あー、はい、うん、ですよね、
はい。
いや、なんかいいなというなんかお話をね、最後ほっこりする話まで聞きましたけども、
う
ん、ね、
ありがとうございます、
は
い。
じゃあその田村さんのねリクエストバックナンバーのヒロイン、こちらをお送りします。
はい、は
い、というわけで、今回の松山フェニックスゲストはファンホームスタジオ代表取締役田村道博さん、そして、松山フェニックスの総田部長来ていただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
ありがとうござい
ました。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、 Go 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 坂の上の大空。
第36回羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今回はファンホームスタジオの田村道博社長、それからフェニックスの総田部長をお迎えしました、はい、というところでしたけども、あの本当この野球つながりってすごいですね。
そうなんですよ。でね、今回の番組で、ね、僕、まあ、田村社長のね、誠実な人柄がね、
はい、
本当によく分かった、
うん、
あの番組じゃなかったかなと思いますね。
そうですね、
はい、
はい、あのね、これからまた引き続き番組の方も ね、
そうですね、
よろしくお願いしたい、
お願いしたいと思います。
はい、さてこの番組、過去の放送松山フェニックスの公式ホームページで聞くことできますので、ぜひ聞いてください。それでは皆さん、また来週です。
はい、千原ひろしでした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関一里でした。
この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。松山フェニックス。